今日の水戸黄門様はお二方お越しいただいております。レギュラーの元警察庁長官で現在日本国際警察協会会長金高正人先生、そして金正流通グループ顧問の金沢正美先生でございます。それでは高橋真也さん、よろしくお願いいたします。
どうも、高橋真也です。今日はね、
はい、
金沢さん久しぶりにね。
そうですよね、うん、
今日今も長官と車の中で、というのはね、主婦やから分かるでしょう。
主婦だから
野菜が、
はい、
上がって
大変なんですよ。
これね、これこのまま行ったらおそらくね、今肉屋さんもものすごい困ってる。
な
んでか肉屋さん困ってる、はい、なんでか言ったらね、
はい、
値段上がったでしょう、
はい、
今まで肉を買ってる人が豚を買うんです。
そうですね、
今まで豚を買ってる人が鳥を買うんです。
鳥、はい、
結局売り上げが全然上がってない。
うん、
利益も全然、
はい、
これね、食品関係おそらく全部この円安も含めた悪いサイクルになってね、
うん、そうですね。
で僕らね、あの長官も男やから、
はい、
あんまりね、スーパーで野菜がどのぐらい上がったとかね、
はい、
肉がとか、ちょっとあんまり知らないもんで、
行かれないですよね。
全く知らないですけど、
ね、
でもね、女房から肉が高いっていうのが、
ね、ああやっぱり
すごく高くなってるって、う
ん、なんか焼肉店も結構ね
閉めて、
そうそう閉店とかね、
大変
きます、うん、
というのは野菜も上がるね、
はい、
これ反対に日本のね、独身の男性は今ね、
はい、
買って野菜買うわけでしょ、
うん、そうですね、
というのは自分で野菜切って何かできないか、
うんうん、
だからその辺がね、野菜上がったらね、
はい、
唯一買った野菜で若い子は野菜を食べれてるわけが、
そうです、
そういうの上がってきたらね、本当にね、日本の食生活考えな、
うん、
だから、まあ、買った野菜でね、相当大きな商いしたはんのが金沢さんとこやから、
はい、
ほんでまして仲卸やからね、
うん、
いろんなことわかるから、
はい、
で大きいにいろいろしてあるんで、
うん、
ほんならやっぱり金沢さんに話聞くのが一番ええでしょ。
そうですね、時流に乗ってますね、
はい、これそうそうそうそう、本当そうやね、
はい、でも大変なんじゃないですか、ある意味会長って顧問のところも、
あ、まあ、今の天候が、農産物は天候でね、大きくやっぱり変わりますので、
なるほどなるほど、
で先日あの千葉県の、
はい、
あの豪雨でも、やはり農家の方がやっぱりいろんな形で、まあ、水没したりしてですね、
うん、
まあ、被害を受けてる地域もありますし、うん、また反面西の方はこの高温が続いてますので、
なるほどなるほど、
それだけにやっぱり今現在も相場としてはかなり上がってます。
そうですか、
はい、
だからあまりこう暑い天気が続きますとね、次のまた年末に向けて の種まきができないものです
から、なるほどなるほどなるほど、
はい、だからどうしてもやっぱり高値続いたらちょっと数ヶ月続く傾向ですね。
なるほどなるほど、
で逆にまた雨多すぎても根腐れしたりして、
なるほど、
はい、
あの円安やから海外の野菜に関してはどんな感じなんですか。
やっぱり円安は一番やっぱりあの仕入れ値段としては、値段としては響いてますよね、
うん、中国の野菜とかね、
はい、
結構日本に来とるんですか。
まあどれぐらい入ったかちょっと私把握してないんですけども、
うん、
まあやっぱり麺はあの中国が多いかなと思います。
なるほどなるほど、
で今回あれあの北海道の、農家の方はあの反対してますけども、あのジャガイモね、
はいはい、
アメリカからの、
はいはいはい、
でもちろん、まあ、中国からもそうですけども、
うん、
ある程度やっぱり規制がありますんでね。
なるほど、
入荷量やらまたあのアメリカの病気ありますから、
はいはいはい、
病原菌が、
あ、そうなんですか、
それがやっぱり持ち込まれたら、
なるほどなるほど、
今北海道がジャガイモに対して反対してるのが一番そこ問題だと思います。
なるほどなるほどね、
そういう問題あるんですね。
そうそう、
うん、
今年はね北海道ジャガイモあの作からいいんです。
なるほど、
去年はあの いわゆる種定食してからもう天気悪かったもんで、相場としては去年1年間、まあ、今年初めまでですから、うん、かなり相場的には高かったですけども、
うんうん、
今年はまた北海道豊作で、
なるほど、はい、なるほど。ただね、
はい、
僕はあの長官もね、農水省の小林先生もね、
はい、
2人ともね神田さんの会社に行ってん
の。あ、そうですの、へ
え。逆にね、
ええ、
でお父さんのねをすごくやっぱり尊敬して大事にした感じで、
はい、
銅像とかありましたもんね、お父さんの、ね、
え、銅像を作ってるん
です。お父さん
ただの銅像じゃないですよ。
え、ただの銅像じゃない、金ピカピンとか本当ですか。
なかなかいい、ね、
仏像ぐらいな。
いやいや、やっぱあれ見ただけでね、
はい、
カナダさんのお父さんに対する親孝行ぶりとかね、そら、ただ今の会社のね大きい資産はねやっぱりカナダさんやね。
うーん、
というのはやっぱりカット野菜をね、
はい、
もう赤字出ようがないしょうがいけるいけるって、うんうん、そら苦労しはった思いますよ。何年ぐらい続きました、カット野菜の赤字っていうのは。
4,5 年は続きました。
それをね、うん、資金繰りも含めてね、ものすごい苦労したはんねんけど、うんうん、結局立派に立て直して、
はい、
今もすごいよ。
いや今ほんとカット野菜って美味しいですよね。ね、昔のカット野菜ってね、うん、こんなんってあれですけど、なんかパサパサしてるとか、そういうイメージでしたけど、
あれ、
うん、
前から聞こう思ってたんで、うん、カット野菜の処理の工場とかありますやん、
はいはい、
あれ相当大きな商いしてあるから、
はい、
どう何箇所ぐらいでしてるんですか。
工場ですか、うん、
処理工場みたいなの
は堺と埼玉県川越の、まあ、2箇所なんですけども、うん、あとで、まあ、あの北海道から沖縄まで、いろいろあの業務提携をしまして、
なるほど、
いろいろ委託してる工場が、
なるほど、なるほど、
もう100社ぐらいあるんちゃいますか。
そうですか。
で当然、まあ、あの製品作る上においての、
はいはい、
一つずつの、まあ、マニュアルなり手順は、
うんうん、なるほど、
あの私の方からもう専門の QA クオリティアシュアランスっていうんですか、
なるほど、
担当がおりましてね、
はい、
もう全国そういう形で
全部、なるほど、
あの指導に待ってるんですわ、
うん、
で先ほど言われたように、私も当初やり方頃はね、
はい、
もうこんな買った人売れるかなっていうような気持ちはあったんですけどね。
なるほど。
でも始められたんですね。
それそれと 4,5 年赤字で、ものすごくぶっちゃけ話したら、
はい、
それはやっぱり会社してる以上は借金もね、
はい、
あるし、
うん、そうです、
そういう返済も組まないかんし、
うん、
もうほんまにね、それは口では言えん苦労をいっぱいしてあると
思います、
うん、その苦労がねやっぱりね、ですごいのはね、あのね、 AIと DX のね、そういうのをね、相当前に相当のお金使って社内でやってありましたもんね、
うん、
あれは大したもん。ただね、うん、今の時代に、ね、面白いのは、
はい、
今の現象で今うちこれぐらいやから、
はい、
AI DX のまあ入ったシステムを社内を合理化するためにっていう、
はい、
これね、まだまだ日本はそういうのが多いんですよ。
うん、
とね、アメリカおもろいのはね、
はい、
自分が例えば1000億目指す、2000億目指すとかね、
うんうん、
ほんなら目指す方向に先に AI 使って内部の合理化しとるんです。
はい、なるほど。
それね、日本人はね、何もかも長官これ遅れてる思います
ね。遅れてるんでしょうね。
逆に、うん、それ警察なんかどうなんですか。いずれこういう体制で職員が減ると間違いなし警察官は減ってくる思うんで、うん、まあ、それをうまいこと一般の 国民のために、それをやっぱり今の治安を維持するシステムのためには、やっぱりその前もって AI システムっていうのは、その辺はどういう感じで、
警察はね、きっとまだ何て言うんですか、研究段階ぐらいじゃないかと思うんですよね。
そうです
か。実用化されたその AI システムっていうのはあんまりまだないと思います。ただ考えればものすごいやっぱ合理化できますよね。例えば交通取り締まりとかあるじゃないですか、
はいはいはいはい、
警察官が街頭に立ってとか、はいはいはい、まあ、車台に乗ってとか、まあ、見つけるっていう空からあれでこう見て、
はいはい、
一定のパターンに合ったものは全部こう通信で送るようにすれば、違反はかなり網羅できちゃう。
そうですね。
ですよね。でそのシステム使って処理もできやればあまり交通警察官って必要なくなっちゃう、
う
ん、まあ、
そ
こまでは言いませんけど、うん、相当合理化できちゃうんじゃないかと思います。犯罪捜査もそうなんです
よ。そう、絶対そうですよね。
それから、ね、役所で言うとね、例えば国会対応とかあるじゃないですか、
はい、
あれもやっぱ前の答弁がどうだったかとか法律がどうだったかで決まるんですよね、基本的には。
なるほど。
あと、まあ、うん、答える人が、まあ、自分でいろんなのを付け加えて答えたりしますけども、
はい、
でそれ今人間が六法全書を読んだり、うん、国会記録を見てで人間が作ってるんですよ。
なるほど。
あんなものはもうだけど決まってますので、
うん、
正解が、だからそういうのはすごく合理化できちゃうだろうなと思いますけどね。
そうですね。
まだ実用化されてないと思いますね。
それを先行というには、うん、警察もこれから成り立たなくなりますね。そうそう、
人が減りますし、
逆に、
うん、でもっと必要なところに人間じゃなくてできないようなところに人をかけなきゃいけないんですけど、 それができてないんですよ。
例えば中国なんかもうちょっと進んでて、
はい、
カメラがやたら多いんで、もうすぐに犯人つかめ
る。中国はね、おそらく、まあ、私は現職時代ですけど世界で一番カメラの密度が高いのは中国だったんですよ、うん、で当時ね、日本はね国民25人に1台ぐらいの感じだったんですね、
うん、
でところが中国は 2.3 人に1台とか。
お
だから例えばね、街角で交通違反するでしょ、
はい、
それは全部カメラに
撮って
ますから、バーンとそこでこう大写しするわけです、その交差点で、この男
が今クローズアップされるんですね。
だからもうそれやられたくないので、うん、交通ルールを守るとか、それからカメラがですね、あれ公安当局の情報とリンクしてて、
なるほど、
高橋さんが指名手配されてると、
はい、
カメラに映るとそれも反応するわけですよね。
なるほど。
でそれで近くの警察官バッと行って、
うん、
ですから指名手配で日本はすごいですよ、指名手配犯人って今500人ぐらい逃げてますから。
お
だけど中国はもうほとんどいないんじゃないでしょうかねそれですぐ、そうそう、ね、中国にいれば、
うん、なるほど、
まあ、農村部に行くとちょっと違うと思いますけ
ど
都心はものすごいカメラの密度と、
ね、なるほど。そう、僕はねやっぱりね、行政もね、まあ一般企業もね、
はい、
あとはどれだけね AI がきっちり、まあ、進んでるかどうかですよね。
はあ、
それは長官とか私なんか、まあ、長官のおかげですけど、やっぱり赤バラが今やってる ESG なんか、
はい、
本当にいりますね。
うん、
というのは全く中小企業の人特に分かってはれへんけど、
うん、
内部をなんぼね、その AIDX 使って合理化したって、うん、
はい、
お客さん外でしょ、
はい、
この外に対して
うん、
ESG がなかったら、これはこれからも消費者も銀行も、
うんうん、
行政も間違いなしに ESG 持ってない会社は 100% 損します、
うん、
これ長官、これ10年20年経ったら ESG を理解してへん会社なんかやな、おそらく世界的にも取り残さ、これ元は国連の事務総長なんかがね、そういうふうな ESG やってへんとこに金貸すなって言
う
てるわけ、
はい、うんうん、
その辺がねまだまだ日本遅れてるんです。やっぱりね AI もね、今9社がね、
はい、
世界の AI 研究のトップに走っとんね、
AI 研究、うん、はい、
会社ね、
うん、
日本何番目ぐらい思う？
何番目 旧社の中にはいないんじゃないんですか、
う
ん、
いやいやそれ20以下やもん
20以下
に、うん、で9社のうち、
はい、
5社がアメリカ
4
社が中国
おお5対4なんですね、
うん、
というのは要は、
はい、
AI をアメリカと中国でも抑えてること、
うん、そうですね、
うん、それアマゾンなんか、
うん、
で中国やったアリババ、
はい、
これはネットで販売しとるわね、
うん、
これ AI のその2社ともその9社に入っとる、
はい、
それもう全然違うんです、
うん、
それ日本は長官このままいったら AI の後進国やから、うん、ちょっとやっぱりしんどいでしょうね、しんどい
ですよね、ですからあのなんかアメリカ中心としたその世界のグループと中国が作った大体30カ国なん
ですよね、本当そうですわ、
でも絶対にこっちに組みしたらこっち入れないみたいな状態になってきてますから国際的にもこうかなり対立が激しく
なりますよ
ね。で日本はなんかその中にこうポツンと
本当そうです
っていう感じですけどね
というのは戦争自体がもう AI やもん、
う
ん、
そうですね、
そうやって見たらなんで日本のね、
はい、
中小企業はそういうのにね、
うん、
年間やっぱりちゃんと、うん、それとねアメリカはね昔から学生時代にね、
はい、
会社作ってね面白いのはね、うん、ザッカーバーグっておんね、
はあ、
それも最先端 AI、
うん、
プラットフォームのね、
うん、
大学に返してそのシステムでプラットフォーム作んね、
はい、
ハーバードやね、
うん、
あ金儲かる、
うん、
やめたって1年で退学しよう、ね、あのジョブスもそうですもんね、うん、あの、うん、Windows とか作った、
うん、
あごめんなさいあのあれ Apple 作った
Apple なんですね、うん、
あいつももう大学中退して商売して、
うん、
20ぐらいかな、
うん、
でビル・ゲイツね、
うんうん、
あの Windows の、うん、あの人も18で初めて、
うん、
あの人はね今ジョブスが生きてたら71かな、うん、でビル・ゲイツが70かな、
うん、
なんとね、
ええ、
びっくりするのはねまた41くらいちゃう、
うん、
ザッカーバーグは
若い、うん、
で財産どのぐらい持ってるの？
え財産いくらですか？
世界の、
はい、
トップ5人の中に入っとんの、
入ってる
25、6兆
超25、6兆持っとん、想像つかないですね
41歳
で
ゼロから始めた、
すごいですね、
で今日本で一番金持ってるの誰か知ってる？
日本で一番孫さん？
マスク
え
そんマスク
マスクさん日本で、
いや違う、ね、世界で、
あ世界ですか、
日本人やったらおれへんもん、
ああそうです、
うん、個人で
金沢さんは、
はい、
金沢さん金持ちゃん
日本で、
ね、そうです、俺ね長い付き合いがね、
はい、
ほんまに偉い、あんね役に立つ金をね、
はい、
したる、
うん、
役に立たん金はね、
はい、
やっぱ苦労してあるから、
うんうん、
それ今度もね我々は、
はい、
あの来年はもう会社作らないか、
うん、
あのいろんな問題があるからね、
はい、
NPO じゃ動き取れんとこいっぱいあって、
うん、
で長官とも昨日も話しとったけど、やっぱその会社の中に我々が作るね、
はい、
金沢さんなんかね、
はい、もう、はい、
役に入ってもらわない、ね、いや本当本当そらそう、
ね、
ただね、
ええ、
ほんまにね戦後日本の国を動かしてた、
はい、
総理とも平気でタメ口で喋る、
はい、
その人の事務所にね、
ええ、
そら言うたらびっくりするような日本のトップ企業、まあずばり銀行のトップも来るわけ、
お
でその事務所になんで偉い人がいっぱい来るか言ったらね、
はい、
事務次官とか長官とかトップクラスがそこにご飯食べに来たり、
はい、
休憩しに来るわけ、
うん、 なるほど。
私はもうチビの頃からその事務所をおかげでフリーパスでおったからね、
うん、
やっぱり長官はやっぱりそういうところに入ったはん、
あ
出入り的に
、ええ、
いやそこまでもあれじゃないですよ
私ただ僕は高級官僚の人から見ても長官珍しい立場でしたね、
うん、
あの事務所に、
あ、いやいや得意な場所でしょ
う、
あれは。
そうね、そらあこに若い頃から普通に出入りできるっていうのは、かっこいいわけちゃうけど年齢的に私ぐらいでしょうね。
いやそうですよ、だってあとみんなもうなんかもうあの重要局長クラスですよね、
うん、
おそらく出入りされて
るんですよ。それがちびこの頃からフリーパスで出入りしてるわけ、そういう面では今なったらね、
うん、
やっぱりね高級官僚ってね一般の人は間違ってる、
うん、
あのね、間違ってる、悪人に思ってん、
悪人、
うん、あの悪いやつやとあんまり仕事もせんくせに、
そうですか
、うん、僕もちびの頃思ってたもん、
うん、
そうね本当に長官よう働きますね、
うん、
でもねイメージは確かに良くないでしょ
う。そうです か,、うんなんかね、どんなイメージなんですかその
と、ね、一般の人知らないから、
あ
高級官僚ってただずるいことばっかりしてね、
は
い、そういう悪徳なイメージなんですね、
う
ん、
自分らで税金うまいことごまかしてみたいな、
天下りもするしね、
そうそうそう、天下りはもう本当にすごいから最後ね、やっぱりね、まずね大きくなろうってする会社はね、間違いなしに高級官僚にランク上げていくね、
うん、
最初はねまあ課長クラスからね、
はい、
大企業のトップはほとんど上に行きよんね、
お
僕はねそういうのはねやっぱりこれからあの野菜が高い肉が上がってるこれね、やっぱりね政治家っていうよりね、
うん、
これ官僚ですよね、本当にそれを解決したりするのは、
うん、そうですよね、うん、実務部隊としては絶対そこですよね、うん、
あの今週は、
はい、
高級官僚は、
はい、
あの真面目な人が多いの
公のために頑張ってくださってということで、
それを最後に、
はい
はい、
次週もよろしくお願いいたします、はい、今週のお相手は
高橋真也と
寺澤奈々子と
金高正人と
金沢正美でした。